どうぞご着席ください。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエル、神は我々と共におられる。イザヤ書の引用でございますけれども、かつて預言者が乙女が身ごもり子供を産む、そういうことが起きなければこの世界は救われない、そういった預言者の言葉です。そしてそこで起こっていることはインマヌエルだ、神が我々と共におられることだ、そのようにイザヤが預言した。それが今クリスマスの時に成就している。そう語るのがマタイによる福音書でございます。インマヌエル、神は我々と共におられる。嬉しいことです。神様がもし本当にいるのなら、その神様が一緒にいてくださる、嬉しいことです。ですけれども、神が我々と共におられる、それは一体どういうことなのでしょうか。インマヌエルだ、神が我々と共におられる、そう言われても私たちには悲しいことが起きます。辛いことが起きます。先ほどのお祈りの中にもあったように、争いが絶え間なく起きます。神が我々と共におられるならば、どうして世界はこんなにも暗いのか、私はどうしてこんなにも悲しい思いを重ねなければならないのか、神が共におられる本当なのか。もし神が本当におられる、共におられるということがあれば、それは一体どういうことであるのか。インマヌエル、神は我々と共におられる、そのことは一体どういう意味か、それを今日のこのクリスマスの記事から共に考えていきたいと思います。さて、今日読み出しましたのはマタイによる福音書。ヨセフが夢でお告げを受けて、マリアの胎の子は聖霊によって身ごもっている、安心してあなたはそのマリアを妻として迎え入れなさいというふうに励まされる、その場面でございます。ヨセフがこの場面の今日の主人公でございました。先週お読みいたしましたのはルカによる福音書でした。ルカによる福音書ではヨセフの立ち回りというものはほとんど登場しません。登場せずにルカによる福音書でクリスマスの記事で、中心的人物になっているのはマリアでございました。このマリアが自分の体に起こったこと、結婚もしていないのに、男性を知らないのに妊娠をしてしまっているという、この体に起こった不思議なことに戸惑う。ですけれども天使ガブリエルが、それは聖霊によって身ごもったから安心しなさい、生まれてくる子供は世の罪を救う、そういうものなどという、そういう励ましをいただき、マリアは安心してそのイエスを迎える準備を整えていくという、そういう場面でございました。私たちがよく馴染みのあるクリスマスの場面、マリア、そしてヨセフ、この二人を私たちは先週と今週にわたって読んでいきました。クリスマスに起こる、いわゆるクリスマスの風景というものを私たちはこの2週間にわたって読んできたわけでありますけれども、そこで私たちが持つ一つの答えは、イエス・キリストの誕生というものは神様の技によってなされたものなのだという、そういう一つの結論を、そういう聖書の箇所から聞き取ることができます。できますが、少し考えてみていただきたいのです。神様が、神様の技としてこのように救い主を与える、そうなんでしょう、与えられたんでしょう、与えられたのでしょうけれども、神様がこのように救い主を与える というのであれば、聖書の中に、聖書の信仰によれば、神様は全知全能の神様です。何でもお出来になる、なれる神様です。だとしたら、天からある日突然イエス・キリストを降らせるということでもよかったはずです。人知れずイエス・キリストが生まれて、誰かに可愛がられて、やがて大きくなって、やがてそれが神の子であったというふうに分かったという、そういう話でもよかったはずです。乙女マリアから生まれる、少し嫌な表現をすれば、私はある人と、ある人々はここに非常につまずきます。もっと言うならば、面倒くさい話です。なんでこんなに回りくどい仕方をしてイエス・キリストは誕生したのか。天から降ってきて、さあイエス・キリストデビューですという形だってもちろんできたはずにもかかわらず、なぜマリアという女性を使わなければならなかったのか。そして今日のところでは、その言い名付けであるヨセフ、このものまでもなぜ巻き込まれなければならなかったのか。百歩譲って処女降誕、不思議な仕方でイエス・キリストが生まれる、処女降誕が神様の技なんだというのであれば、ヨセフの存在など必要なかったはずです。勝手にマリアが一人で産んで、乙女マリアから生まれました、不思議な仕方でイエス様は生まれました、イエス様は不思議な仕方で生まれましたから神のことございますというふうな、そういう仕立てだって十分できたはずです。ですけれども、聖書はヨセフがそこで結婚の決意をするということが求められていたというふうに語ります。一体この一連の出来事は何を語っているんでしょうか。ヨセフの気持ち、少し考えてみたいと思います。ヨセフは心配せずに妻マリアを迎え入れろというふうに天使から言われている通りに、彼は非常に心配をしました。そしてその前半の部分と申しましょうか、その直前までは彼は別れようと考えていました。マリアと別れよう、自分の子ではないからです。自分の子ではないものを宿したマリア、まあ怒りもあったかもしれません、怒りもあったかもしれませんけれども、愛する人とこのマリアは結婚をすればいいではないか、私と別れてその者と結婚した方がよっぽどマリアは幸せになれる、私は身を引こう、それが言ってみればヨセフの本心、直前までの本心であったと思います。私は別れよ、そう思っていた。私は別れよ。ヨセフのこの気持ち、それは男性が男性として失恋をした、自分の恋が叶わなかった、そういう思いも表面的にはもちろんあったでしょう、あったでしょうけれども、もっと深いところで彼は一体何を心に秘め別れようと考えたのか。それはおそらくは自分は関係ないからです。私はこの出来事には関係をしていない、私はこの出来事には関係をしていないから離れよう別れよう、関係をしていないからマリアはマリアと生まれてくることも、それはそちらでおのおの幸せに暮らせばいいではないか、私は関係がない、だから別れよう。関係がない、確かにヨセフはそう思いました。そしてこのヨセフの思いというのは、おそらく私たちの思いとも重なるのではないでしょうか。なぜこの世界には悲しみがあるのか、どうして私はこんなに苦しまなければいけないのか、もし神様がいるのなら、私はそのように問います。そのように問った時に、私たちの心の中で起こっていることは、私は関係がなくなってしまった、幸せと私は関係がなくなってしまった、自分の予定と私は関係がなくなってしまった、あの止める国と関係がない、私たちの心に一旦それが芽生えると、 私たちは悲しくなり、そして怒りを覚えることすらあります。私たちの心に関係がない、それはある日突然芽生えるものではなくて、もしかしたら常日頃私たちはそのような思いに襲われているのかもしれません。関係がない、私はあの人たちと、そしてもう少しの不安はやがて関係がなくなることが起こるのではないか、仲良しの人たちと別れなければならない、今いるこの仲間とやがて卒業をし別れなければならない、いつまでも一緒にいられるわけではない、卒業や別れや、あるいはいろいろな状況によってやがていつか私たちは関係がなくなる、それを引き受けなければならない、私たちはそういう思いに襲われます。そして実際に関係がなくなる、別れ、死、いろいろな形で私たちは関係がなくなることを味わいます。関係がなくなる、悲しくなり、そして時に絶望すらします。さてどうしてクリスマスにはマリアが必要だったのか、ヨセフが必要だったのか、どうして神様はお一人でなさらなかったのか、生まれてくるイエス・キリスト、私の愛するイエス・キリスト、私の心であるイエス・キリスト、そのものがこの世界に生まれる、それは一体何を伝えようとしているのか、何を語りたいのか、関係があるということを語りたかったんでしょう。神様は自己完結、何にもの頼りにせずに自分で全てを成し遂げることももちろんできました、できましたけれども、この技を共に担ってくれるものが必要だった。マリアが選ばれたんでしょう。関係があるぞ。そしてマリアの言い名付けであったヨセフ、このヨセフは遺伝子的には関係がないです、全く関係がありませんけれども、天使は彼に告げます、お前は関係があるぞ。私たちは世界の秩序は関係がない、関係がなくなる方へと向かっているというふうに考えます。関係がなくなり、関係が途絶えていく、私たちの世界を包んでいるものはいずれ関係がないということに包まれるんでしょうという、そういう世界観に私たちの心は向いています。ですけれどもクリスマスに起こったことは、全く関係がなかったことに関係性が生まれてくるということです。神の技に人は関与します。そしてそこで生まれたマリアと聖霊によって身ごもった主イエスキリスト、全く関係がないですけれども、ヨセフはただ言い名付けだというだけで、その二人と家族になれ、妻にし父親になれというふうに、関係を持てというふうに言われます。世界で生まれている出来事、辛い出来事、悲しい出来事、それとも私たちは関係をしています。そして世界で生まれる嬉しい出来事、喜びの出来事、そのすべてとも私たちは関係をしています。主イエス・キリストがこの世にお生まれになった、神の恵みが、神の技が、神の愛がこの世界に生まれた、その喜びは私たちを素通りしてはいけません。私たちを無視してはいません。私たちを置き去りにして、私たちを一人ぼっちにして、楽しいことだけが、嬉しいことだけが進んでいく、そのようなことは一切ありません。必ず関係をしている。そして喜びへと、恵みへと、私たちはいつでも招かれている。別れる方に、悲しい方に、関係が途切れる方にへと、私たちは 進み行っているのではありません。主イエスキリストが生まれた、その名はインマヌエルである。それは神我らと共にいるという意味である。神我らと共にいる、それは神様が必ず喜びへと、神の技へと招いている。すべてのものと私は、あなたは関係しているという、その証です。私たちは孤独ではありません。私たちは喜びから見捨てられたものではありません。私たちは希望から打ち捨てられたものでもありません。今私たちは悲しみにあるかもしれません。辛さのうちにいるかもしれません。闇に覆われているかもしれません。ですけれども、それが私たちの現実ではありません。ヨセフも真っ暗な現実に直面しました。愛する言い名付けが子供を宿している、かなり暗い現実です。でもその暗い現実を彼が引き受けた時にクリスマスが生まれました。世の罪を取り除く、世界を本当に明るくするイエス・キリストの十字架と復活が生まれました。神様が私たちを愛してくださっている、神様が共にいるという、その喜びがヨセフが暗い現実を引き受けた時に生まれました。今は分かりません。今は暗いです。今は悲しいです。でもそれは私たちが世界から取り残されたということではありません。必ず神が共にいる、必ず世界と私は結びついている、必ず私たちは愛し合える。今のものと、これからのものとも、これまでのものとも、いつでも私たちは愛し合っていける。神我らと共にいる、インマヌエル。私たちはいつでもどこでも誰とでも必ず愛し合っていける、その現実に、その喜びに包まれていることを、このクリスマスの日にもう一度思い起こし、クリスマスへの良き備えといたしたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、私たちは一人ぼっち、孤独、それが自分の置かれている状況などというふうに思うことがあります。自分の現実をどこを切り取ってみても、それが紛れもない事実であるというふうに思い込む時があります。しかしそれは本当のこの世界の在り方ではありません。私たちはあなたへと招かれています。マリアが招かれ、そしてヨセフが招かれ、私たちもまた招かれています。喜びの中へと、あなたの御業の中へと、私たちは皆招かれています。一人ではありません。孤独ではありません。喜び、希望から切り離されたものではありません。恵みのうちに生きるものです。喜びのうちに生きるものです。神の守りのうちに生きるものです。どうか私たちがこの世界での本当の自分の場所を、本当の自分の形を見出すことができますように。あなたに包まれている私たちです。どうかそのまことなる姿を、私自身がしっかりと味わいながら、これからの時を過ごしていくことができますように。互いに愛し合いながら、平和を作り出すものとなりますように。この願いと感謝を 主イエスキリストの御名を通して御前の捧げをいたします。アーメン。
賛美歌255番を歌いましょう。